18世紀の米国の有名な政治家や発明家であったベンジミン・フランクリンは次のような言葉を言ったそうです。この世界では死と税金を除いて確かなことは何も言えません。フランクリンが言ったことに加えれば、この世界ではほとんどの人が死と税金を避けようとしているのではないかと思います。しかしうまく脱税できる人がいるかもしれませんが、誰も死を回避することはできません。それで人が自分の死に備えることは重要なのです。一般的に言えば、人は死を恐れています。よって人間の存在は死によって終わると信じたいという人がいるのは当然のことだと思います。しかし聖書は死後の世界が確かにあると教えています。さらに人がどうすれば自分の死に備えることができるかということも説明しているので、聖書の死に関する箇所に耳を傾けることは非常に重要なのです。聖書の死に関する箇所の一つはルカ16章19節から31節です。その箇所でイエス・キリストはある金持ちと乞食の死後の経験の描写されていました。そこでキリストが実話をされたのか、例え話をされたのか、その点に関して聖書学者たちの意見はまちまちです。実話であるか例え話であるかに関係なく、イエス・キリストはその物語を通して死後の世界について次のような深刻な真理を教えてくださいました。まず、人の意識的な存在を死によって終われないことです。16章の19節、もう一度見てくださいませんか。ある金持ちが言った。いつも紫の衣や細布のを着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラズロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムのところに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムがはるかな谷に見えた。しかもそのところにラズロが見えた。彼は叫んでいた。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラズロが指先を見ずに果たして私の舌を癒すようにラズロをよこしてくださいと願いました。二人とも死後意思的な存在を続けました。死によって人間の存在が終わらない彼です。またこの例え話から次のことも分かります。死後、人の魂は天国で至福を経験するか、またはハデスで耐え難い苦しみを経験するか、 どちらかになるのです。24節もう一度見てください。彼はこの金持ちは盛んでいて、父アブラハム様、私を憐れんでください。ラズロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラズロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った、こうよ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラズロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみも抱いているのです。まず天国のことですね。そこでそのラズラね、喜びを経験しました。神様そのことを約束されましたからです。ダビデの言葉ですが、旧約聖書の詩編、詩編の16編、開いてくださいませんか。詩編16編の11節。ダビデは神様にこのようなことを言われました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右手には、あなたの右には楽しみが常しえにあります。永遠にとの、神様の手にある幸せ、喜びがあります。ダビデはそれを信じました。またパウロはね、天国のことを想像しようとしましたが、なかなかできなかった。なぜならこの地上には天国のようなところがないからです。でも彼の言葉見てくださいませんか。第一コリントの2章の言葉です。第一コリント2章の9節。第一コリント2章の9節にこう書いてあります。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものはみんなそうである。想像しようしても皆さん、私たちは天国のことが理解できません。聞いたこともない、見たことない、この地上に神様はそういう素晴らしいところを信者たちのために用意してくださいました。一方、不信者の男、ハデスのことですが、どうでしょうか。まあ、ハデスはね、最後の審判の待つ不信者のための留置場のようなところです。不信者は永遠にハデスにいません。その最後の審判の日まで、そこで待たなければいけません。ラザルのところ の経験、もう一度見てくださいませんか。ルカ16章に戻ってくださいませんか。16章の24節、彼は非常に喉が渇いていました。水ね、一滴でもあったら助かる。本当に渇いてる。それだけではなく、炎の中で苦しんでたまりません。のことね。それはハデスのところ。地獄のようなところです。地獄ではない。人が地獄に入る前、ハデス、最後の審判の日まで、そこに待たなければ なければいけませんのことに。また新約聖書の黙示録20章を開いてください。黙示録20章の11節。黙示録20章の11節、ここでヨハネは最後の審判の日の場面を見ました。11節、また私は大きな白い溝と、そこに釈迦しておられる方、これは神様を見た。地も天もその御前から逃げ去って、後がもうなくなった。また私は死ぬ人々が、大きいものも小さいものも、溝の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者も出た。死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。本はね、二つの種類があります。一つは命の本ですね。信者たちの名前がその本の中に記録されています。キリストがすでにその人のためにバトケになったので、その人が自分の犯した罪に応じて裁かれない。神様は別の箇所に書いてあるように、神様はもうその人の罪を思い出さない。きれいになった。他の本でね、たくさんありますが、それは不信者の人生の罪がすべて記録されている。聖書によると、この神様は正しく裁かれる。最後の審判の日、神様はその本を開いて、すべてのイエス様を受け入れなかった信者たちを神の前に立てなければいけません。その時、その人の人生の罪すべて書いてあります。あなたはこのように考えてでしょう。あなたはこの恵みを受けたのに、私は褒めたたえなかったでしょう。私を信じなかったでしょう。他のものを拝んでしまったでしょう。人の嘘をついてとか、この人生のすべての罪が記録されているので、だからあなたは永遠に裁かれることね。それから、14節、死とハデスは火の池に投げ込まれた。前はハデス、今度火の池の中に、これ地獄ですのことです。命の書に名を記されていないものはみんなこの火の池に投げ込まれた。どのぐらいでしょうか。20章の10節見てください。先ほど最後の審判の前に悪魔はそのところに投げ込まれる。10節、そして彼らを惑わし悪魔は火と硫黄島の池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところです。彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるです。永遠の命か、永遠の滅びか、両方あります、ね、人の意思的な存在死によって終わらない。死後、人の魂は天国で至福を経験するか、 またはハデスで耐えがたい苦しみを経験するかどちらかになるのです。ルカ16章に戻ってくださいませんか。今度26節、ルカ16章、16章の26節、アブラハムのことですが、そればかりでなく、私たちとこのアブラハムとラズロと、お前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。ハデスにいる死者はこのように戻ってくることも、生きている者とコミュニケーションを取ることもできないのです。金持ちはね、助けが欲しかったですね。もちろんその場所から逃れることができなかった。また誰も彼のところ、彼に助けるために誰もそのところに入ることができなかった。また後で学びますが、彼はね、また遺族のために、遺族が同じところに来ないように、誰がね、その人を助ける。実はね、彼本人は助けることができない。またこの世に戻ることができない、できなかった。よくご存知のように、これはね、本当に嘘ですが、この仏教の場合はね、お盆なんだと、亡くなった人に、戻ってくることを教えがあります。皆さん、それは間違いです。天国からもハデスからも人がこのように戻ることができない、はっきりと教えています。第2ペトロ2章開いてください。第2ペトロ、第2ペトロ2章の4節から、2章の4節、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。この御使いたちはね、昔神様に反逆した。それである御使いたちは地獄に投げ込まれた。他の悪い御使いたちは今自由にこの世を歩いてきます。これは悪霊と呼ばれていますが、五節、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。ノアの箱骨、ね、6節、またソドムとゴモルの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔の者への見さしめとされました。アブラハムの時代のことですね。その御使いたちのこと、ノアのこと、ソドムのゴモラのことに、私たちのためにこの本、その出来事をこの本に翻訳された。それより不敬虔な者への見さしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロットを救い出されました。ソドムから救い出された。 というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていた彼です。これらのことでわかるように、主は敬虔の者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ているのです。私たちのためにこのことが翻訳された。ハデスでずっと苦しみを受ける最後の審判の日まで。ルカ16章に戻ってくださいませんか。この物語から次のようなことも学ぶことができます。16章の27、28節。金持ちはこう言いました。彼言った父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。金持ちの言葉を考えれば、次の事実もわかる。ハデスにいる不信者は、遺族がハデスに来ないように、誰かが遺族に警告してくれることを非常に望んでいるのです。本人は警告するできない。ハデスから出ることできない。もしできたら、もしこのように戻ってくる、急ぐに厳しく警告する。信じなさい。なければあなたはハデスに入る。でもできない。だから誰かが急ぐに警告すれば、時々こういうなぜ苦しみにならないかという答えね、友達から聞きましたね。いや私ね、まず苦しみになったらね、先祖たち の仏教などをねやめなければいけません。それはねできない。これは先祖たち の尊敬するために、やっぱり私の家族の宗教は大切です。どうしても私はそれをやめることができないということで、皆さん、先祖たちは、ね、遺族はね、その間違いをやめるように望んでいる。本人はこの5人の兄弟を警告することができなかった。だから彼の考えた。ではラザロはね、特にラザロがいたらね、蘇られたらね、兄弟たちは本当に信じる、悔い改める。でもね、アブラハムの答え見てください。39節。しかしアブラハムは言った。彼らには、あなたの兄弟にはモーゼと預言者があります。意味は旧約聖書を持っています。そういうことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム。もし誰かが死んだ者の中から彼のところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。皆さん、この金持ちね、金持ちが、ハデスに投げ込まれた理由は、金持ちだからではなく、悔い改めなかったら、本人は分かった。 違う、分かって。だから5人の兄弟同じところに来ないようにまず比べなければならない。人が生きている間に自分の罪を比べない限り、死後必ずハデスに投げ込まれるのです。本人分かりました。比べるとはね、皆さん考えを変えるという意味です。まず自分に対する考えを変えなければいけません。救われるためになぜならほとんどの人は自分がそんなに悪くない。自分に対して考えを変えれば実は自分はすごく悪いものと認めます。神に対する考えを変えなければいけません。キリスト以外救いがないということを信じなければいけません。それを悔い改めることです。自分の罪を認めて、自分の間違いを認めて、心を変えて、いや、これ、今回は、ね、今までこう考えましたが、悔い改めたらね、この方向に行きます。実は正しいのことですね。悔い改めることですね。また多くの人はね、こう考えます。もし私はね、肉眼でキリストを見たら、キリストの姿を見たら、私も信じます。どういうこと？だから、もし私を神が見たら、私は信じる。どういうこと？何回もそういうことを聞きましたが、皆さん、もし御言葉として信じなければ、例えばキリストの姿を見ても人は信じません。キリストが復活されたのち、多くの人の前で姿を見せたよ。でも人はすぐ信じたでしょうか？信じなかった。実はね、見たから信じません。自分の罪を見たから、キリストの正しさを認めるから、人が信じるようになります。そのために言葉はすごく大切。なぜなら聖書によると、人が聞くことによって、すなわちイエス・キリストについて御言葉によって信仰を得る。それは神様の決まった方法です。9つ目のことを考えましょうか。使徒の働き2章を開いてください。使徒の働き2章、2章の36節から、その時キリストの弟子ペトロはキリストの十字架、キリストの復活のことをお待ちのためにエルサレムに集まったユダヤ人たちに伝えました。2章の36節ですが、ですからイエス、イスラエルのすべての人々はこのことが今や主と共に、キリストと共にされたイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺さる。ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。ペトロの答え38節、そこでペトロは彼らに答えた。悔い改めなさい。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスムを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうか。皆さん、それぞれ罪を許していただくために、そのためには、この目的のために、これ結果、許されたからバプテスムを受けます。罪を許し 罪の許しいただくためにバプテスマを受けません。ここに、そしてそれぞれ罪を許していただいたから、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。バプテスマを受けることに救われません。信じます。それに、許されたから、その許しのことを、その経験、その信仰を表すためにバプテスマを受けます。いつも聖書にはその順序があります。言葉を聞く。くらとめる。許されて、それで洗礼を受けることです。でも、まず、くらとめなければいけません。使徒の働き17章を開いてください。アテニア人に、パウロはね、聖書に書かれている神様を紹介したとき、17章26節から31節までのことを伝えました。17章の26節、神は一人の人からすべての人々の国の人々を救い出して、だからアダムから、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めにありました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を乱すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人、コロネ、アテニア人の詩人たちも、私たちもまたその子孫、神の子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫だから、神を人間の技術や工夫で救った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代、すなわち誠の神様の代わりに人間の作品を拝んでしまったの時代、そのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。進めません。命じて、悔い改めなさい。31節、なぜなら、神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くために、日を決めておられる彼です。その方、誰でしょうか。その方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人に応対になったのです。キリストの復活。キリストね、復活されました。天に戻って、また来られます。その時、救い主として来られます。キリストね、世界を裁くために来られます。それを裁きを逃れる唯一の方法は、悔い改めることです。金持ちはそれを買った。だから将来5人が悔い改めたら、このところに来ない。だからラザロを生かせなさい。金の考えはね、ラザロね、まだ生きているあれに、ラザロはね、こじきでしょ。いつも、金持ちのいわばしもべ。だから、死後の世界にも同じ考えがあったね。彼はしもべですね。だから生かせて。いや、ラザロね、神の子供になった。ラザロはこのように戻ってきます。使徒の働き17章によると、いつかキリストはまた来られます。でも皆さん、もう2000年経ちましたよ。なぜこのようにこの予言があるのに、まずイエスはまだ帰ってこないでしょうか。理由があります。最後の箇所ですが、第2 ペテロ三章開いてください。第二ペテロ三章、三章の九節。なぜキリストまた来られないでしょうか。九節、主はある人たちが遅い思っているようにその約束のことを遅らせおられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。だからまだ帰ってこられません。最後にもう一度ルカ16章を見てください。この箇所から死の世界についていろんなことを学びました。例えば人の意思的な存在を死によって終わらないのです。ラザロと金持ちの場合はそうでしたね。また死後人の魂は天国で至福を経験するか、またはハデスで耐え難い苦しみを経験するか、どちらかになるのです。ラザロは天国、金持ちはハデス。またハデスにいる死者はこの世に戻ってくることも、生きている者とコミュニケーションを取ることもできないのです。警告しようとしましたができなかった。本人はそのところ出ることができなかった。ハデスにいる不信者は遺族がハデスに来ないように誰かが遺族に警告してくれることを非常に望んでいるのです。皆さん、もしこの話を信じれば、もし本当に本当と信じれば、あなたはね、その先祖たちの希望を満たすことができます。すなわち本当にこれを信じれば、他の人を警告するだけです。信じないなら多分何もしません。でも本当に果てすがあると信じれば、で天国は本当にあります。本当に人が救われてなければ果てすに投げ込まれることを信じれば、あなたは他の人に警告するんです。また人が生きている間に自分の罪を悔い改めない限り、死後必ずハデスに投げ込まれるのです。この16章の一番最後のところですが、アブラハムは仮に言った、もしモーゼと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが獅子の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないです。本当にその金持ちね、ハデスで食らってめたでしょ。でも皆さん、人が死後自分の罪を食らってめても手遅れなのです。逃れることできません。私たちが非常に恵まれた今生きている。またキリストを信じたら絶対にハデスに入らない。生きている間に食らってめたら誰でも天国に入ります。それを信じれば依然永遠の命をいただいた私たちは必ず他の人を警告するべきです。